こんにちは。東京吉祥寺ハートヒルズスタジオから発信いたします。ヨーヨーキースタイルワールド東京キーライフクラブの時間です。パーソナリティを務めますキーアーティスト吉野よし子です。また通称ヨーヨーです。この番組は私気の専門家ヨーヨーが生きることを気でアートしながら自然の法則にそう気づきました。そんなヨーヨーの世界でキーライフの世界をお楽しみいただけたらと思っています。人生が楽しくなる魂の輝き大作戦の時間です。ジャンルを問わず導かれるまま思わぬ人生展開への出会いやエピソードがたくさんあるゲストさんを呼びしながらお話を伺えたらと思っています。今日は私の友達でもあり、そう、お話を、いつも深いお話をさせてもらっているゲストさん、オンラインサロンブルーディアを主催しています、ナタリー川口由美香さんをご紹介したいと思います。
こんにちは。ナタリー川口由美香です。
はい、2回目ですね。
2回目ですね。
そうなんです。
ありがとうございます。
本当に、本当に本格的に始められたということなんですが、実は私モニター体験を長期間にわたってやらせていただいて、
始めたというのはオンラインサロンのホームページが出来上がったっていうことですね、
そうですね、はい、そうなんですね、
そうなんです。
だからねちょっと不思議なミラクルも起きたということで、
はい、そうなんですよ。今日ねヨーヨーさんが、約1年ぐらい前から、モニターやってくださってたんですけど、その、結果がねタイムウェーバーって調整願望調整を入れると願望が叶うようなちょっと機会なんですけど、ヨーヨーさんに変化があってそのお話を今日は聞けるっていうことでちょっと楽しみにしてきました。逆に、
そうなんですね、
はい、
そうなんです。なんだかなんだか導かれるまま、
ね、導
かれるままにね、そうなんですよ。だからね不思議といえば不思議なんですが、そのシステムっていうかね、そのタイムウェーバーっていうものについても、ね、お話をさせてもらって、サロンを始められてるので、ぜひ皆さんに興味を持っていただけたらいいなと思っております。
ありがとうございます。
ではメインコーナーで、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、それでは先ほどご紹介した、そうオンラインサロンブルーディアを主催しているナタリー川口由美香さんです。ようこそ。もういつもね、いつも一人で寂しかったので実はちょっとスイッチ係でお手伝いしてもらったこともあって、
ね、アシスタントもやりましたね。
そうなんですよ ね、
でも7月に今年初めて出させていただいてから、もう本当半年も経たないうちなんですけど、もうね、しますというか、
そうなんですね、
最後の放送。
そうなんですよ、
今年
最後で、また新年に向かってね、なんか新しいエネルギーになれたような気がして、
本当そうです。本当にまさにそのね、ちょうどリュウさんがね、なんか奇跡体験が起きたっていうのが、ちょうど調整してた内容がなんかこう叶ったというか、
そうですね、
その話を今日はできるということで嬉しい。皆さん多分タイムウェーバー自身をあまり知らない
そうなんだ、ね、私も解説が難しいなと思って、
ね、ちょっとね、あの詳しい解説は私のホームページに書いてあるんで、はい、見ていただきつつ、はい、
上げておきますよ、うんうん、皆さんね、
あのドイツ の,、ね、あの波動調整デバイス、あのこれって、うん、あの波動って結局簡単に言うと物もあのそれから思いも全てにこう振動があるんですよね。もともとそのタイムウェーバーっていうのがあのドイツの物理学者のマーカス・シュミークさんという方が開発したんですけど、もともとその量子物理学とか情報科学エネの理論に基づいて、うんうん、あの作られている機械で、その人のそのエネルギーフィールドってこれいろんな言い方あるんですけど、うん、スピリチュアル的にはハイヤーセルフだったりとか、うん、意識の源だったりとか、うん、いろんな言い方するんですけども、うん、その人が発してるそのバイブレーションとかエネルギーをキャッチして、うん、その機械がキャッチして、うん、その中にすごいデータベースが何万って入ってるんですけど、うん、6万以上入ってるデータベースがあるんですけど、そこから、うん、あのふさわしい答えをこうどんどん導いてくれて、うん、であの体の不調とか精神の不調とかっていうのを、うん、バイブレートをこう正してくれる機械なんです。
それが私に入ったっていうかね。
でちょっとこう、うん、ね、変わった機械なんですけど、はい、パソコンとつないでね、はい、こうやるんですけど、うんうん、あの願望を達成する、まあ、一番今ちょっとネットで見ると願望達成をする機械みたいな風になってるんですけど、本当にあの自分のその夢とか、うん、こうなりたいとかいう願望を、うん、テキストデータをちょっと機械に放り込んでですね、うん、そうするとまあ、その願いがなんで叶わないのかみたいなことがバーッと一瞬時にこう機械が分析してくれるんですよね。でそのタイムエバーが分析したものをこう見ていってカウンセリングして、うん、調整を施していって、うん、最適なエネルギー状態に、うん、まあ、してくれる機械なんですね、うん、ちょっと ねこう難しくて、うん、あんまりこう深く話せないですけど、まあ、ざっくり言うと
そうです、ね、
まあ、調整してくれる、ね、エネルギーを調整する機械なんですけど、
ね、いろんな自分の闇も見なきゃいけないので、
そうそう、
怖いといえば怖いんですけど、
ね、でも、まあ、あの、ね、ちょうど2年くらい前から私は導入してユーザーになって、
そうなんです、
あの本当操作を覚えるだけでも大変だったんですけど、
うん、
まあ、最初の頃からね、そうヨーヨーさんとはね、うん、毎週のようにお会いしてたんで、会ってたんで、
ナタリーさんのねナタリーさんのまずは自分の感動を話してくれたところが、
うんうんうん、
それですごいなと思って、
あ、そうかそうか、
やっぱ体験しないとわからないというのがあるのかもしれない、
う
ん、
ですね、
本当本当と思いながら、
ね、私もあのちょうど3年、うん、4年ちょうどねコロナが始まるタイミングにセッションを受けたんですね、
うん、
はいはい、タイムウェーバーの、
まあ、
でそれからそこから1年半ぐらい、うん、あの毎月私あの通ってですね、
はい、
あの調整していただいて、うん、まあ、ついには導入するっていう形に、うん、まあ、私自身が10年前にサロンを自宅サロンやっていたので、
うん、
あのスピリチュアルカウンセラーとしてちょっとチャネリングと、うん、がレイキマスターで、うん、レイキヒーリングと、だからメインはヒプノセラピーだったんですけど、
うん、
あの催眠療法で、まあ、カウンセリングするっていうのをやってたんです、
ね、
だけど途中でちょっと思うことあって休業して、
うん、
まあ、今に至ってたんですけど、もうタイムエバーに会ってからはこれだと思って、
うんうんうん
ね、始めた感じなんですけどね、
運命の導きがまずはナタリさんから始まって、ま
あ、あのなんでこんなに現実化が進むのかっていうぐらい、うん、まあ、今引き寄せの法則もまたブームになってますけど、うん、もうそれを機械がこうパパッと手伝ってくれるみたいなね、わ、うん、かりやすく言うと、
ね、
そんな機械なんだけど、
なんだろう、チャネリングっていうかヒプノセラピーも取り入れながらちゃんと向かい合えるように導いてくださるっていうのは、
うんうん、
このタイムウェーバーのセッションでは、
うんうん
うん、もうね、ナタリさんだけなのかなって、
そう、ね、ヒプノもそうだし、うん、チャネリングでね、うん、リーディングするっていうのはあんまりやってない
と思う。そうですよね、だからなんとなく確実な感じがとってもして、
う
ん
う
ん、
それでしかも私あのタイムエバーって面白くて、うん、これで合ってるかどうかって質問ができる、ね、うん、でそれを数字で表してくれるんだけど、うん、あの全部そのチャネリングしたことが合ってるっていうのもタイムエバーに通して聞いちゃうんですよね、うん、そうすると数字で合ってるよとかね、うん、これは3割ぐらいしか合ってないみたいなね、
うんうん、
そんなような言葉も、うん、あのもらえちゃうんで、
そう、ね、
まあ、そうやってこう、
うん、
カウンセリングして確実性を高めて調整してるので、
うん、
比較的私のクライアントさんは皆さん願望達成早いんですよね、
うん、
うん、でその中でもヨーヨーさんはちょっとじ、
う
ん、スローペースな感じで、
あ
の調整してから、いやいやいや、うん、だいぶ経ってから、うん、あの願望達成したんだけど、うん、でも、ね、本当にでもね、行動するだけでヨーヨーさんのおかげで、うん、あ、やっぱりタイムウェーバーって一度調整かけたら、うん、叶うんだなっていうのを確信しちゃったの、うん、っていうのも
素晴らしい、
そう、あの行動した途端に、うん、ヨーヨーさんがあのびっくりしたのはあのフェイスブックかななんかの記事で、そうそうそう、うん、奇跡が起きたって上げてて、うん、何だろうと思ったら、そう、その調整してたようなね、その、うん、人と の, その,、ねうん、あの相談というか、う、
関わりが、ね、
話し合いの、ね、
問題点があって、ね、
うん、コミュニケーション能力の部分の、ね、調整してたんですよね。
そうそうそうそう、
でそこの部分でなんかその苦手だった人とスムーズに、うん、まあ、解決、問題解決できたっていう奇跡を感動したって上げてたんですよね、うんうん、
びっくりしましたよ。
だけどそのことって本当1年前にちょうどね、うんうん、あのタイムウェーバーで調整かけてたので、
うんうんうんうん、
なんかびっくりしましたね、うん、現実になって、ね、
本当ですね、
うん、
本当ありがとうございました
タイムウェーバー自身でそのヨーさんって、うん、その調整した時に、
うん、
やっぱりこうなんか今までその奇跡って思った部分っていうのは、うん、やっぱり自分ではちょっと
できなかった、うん、自分ではね、そう、なんか恐怖があったりとか、
うん、
不安があったりとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうもので自分をブロックしていた部分もあるし、
うんうん、
だからもう本当は準備万端にして、
うん、
構えてたんですが、
うん、
もう構えるってこともさせてもらえず、その嫌をなくそれを直面するタイミングができた時に、
うんうん、
もうこれはね腹を据えて、うん、あのもうありのままでいくしかないなっていうふうにもうなんだろう、降参するっていうかね、それができて
自然とできた感じなんですね、
うん、でもね、うん、自然の流れに任せたって言えば任せた、実はタイムウェーバーの、うん、おかけだったかもしれないというのに、
関連付けてね考えるとちょっとあれかもしれないけど、うん、でもなんか今までちょっとできなかったことが、
うん、
ふーっとできスーッとできる感じは確かにありますよね、
うん、
調整してね、
でね、
うん、
そのやってもらってた細かい調整の部分部分、
うん、
部分部分をねさっき見せてもらってたら、
うん、
やっぱそのそれに関して、
うん、
全部つながることがそこにあったと思って、
だから嬉しい、
だからね、
うん、
ちょっと面白いというか、
そう、ね、
すごいなと思って、
ね、うん、私のやり方またちょっと変わってて、
うん、
あの私の場合前世チャネリングが得意だったの で、
そうなんです、
タイムウェーバーも実は前世が分かるので、
うん、
あのどこの国のハイヤーセルフの影響を受けてるかとかね、うん、そういうね、
知らない国の
どこと統合した方があの、うん、パワフルにあの現実化するかみたいなことまでできる調整をちょっと考えたので、
ね、よく考えてみるとそのあたりからちょっと自分の表現力が変わったような気もするし、ね、うんうんう
ん、だってあの調整した人ですよね、うん、ラジオやるって言ったの、
うん、
確かあの調整の後にラジオをやろうと思うって言った時に、あれ調整効果なのかなってちょっと思ったので、
そうかもしれない、
うん
ね、
だからなんか今につながってるというか、
う
ん、
そう、もうね、思い立ったら、
うん、
あのなんかやってしまうところがあるんだけど、 そうね、そうね、それ直感で出てきたんですよ、うん、もうやろうっていうのはね、
素晴らしいよね、はい、なんかちょっと調整の効果がいろんな形で、
うん、
ヨーさんに現れて、とても私はあの、
うん、ありがとうございました、
はい、あの妙に尽きました、
ね、うん、でね、話すとちょっと長いんですがホームページにいろんな、
う
ん、
そう書いてある、ね、
解説が書いてあるので、この話だけでは謎になっているところあると思います、
うんうん、そうね、そうね、
なのでまた皆さんとも交流していきたいので、
はい、
ぜひあのホームページまず覗いてみて楽しんでみてください。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、
嘘つけ。
うん、はい、それではあっという間の15分なのでね、
すごい、
伝わったかどうか分から
ない、
あのナタリさんなんか、うん、あのあれがあれば、
あ、はい、あの私はそのオンラインサロンブルーディアをやっています、うん、ホームページ、あのぜひ東京ネットラジオさん の、 あのページに出てますのでチェックしてください。またアメーバブログも始めて、あのこれからセッション内容もどんどん告知していこうと いろいろ発表していこうと思ってますんで、うん、ぜひ見てください、うん、アメーバブログはね、青い鹿ですね。
うん、かっこいいんだよこれが。私ねプロモーションビデオの
初期
そうやって私が作ったので、それも見てほしいなって、
ね、見てほしいね。ホームページのトップに出てるんで、うん、ぜひ見てください。
そうなんです。で、ね、それをきっかけなのか、私も映像のお手伝い ね、うん、お仕事今していて、
すごい大変、
そう映画撮ってるんだ、
すごい
映画撮ってるけど、まだ全然先の話なんですが
来年ね、
うん、
来年なんか
そういう展開があるっていうのも、うんうん、人生の展開があるっていうのも、もうそういう可能性を広げていく、
そう、ね、そ
う
ね、
うん、だから来年皆さんもぜひ自分の制限を取り払う可能性を信じてみる、
そうですね、
うん、
そんなところ、で本当に自分一人でできなかったらカウンセリング受けるという手もやっぱりあると思うのね、うん、人生って、
う
ん、
そうですよね、
日本人ってちょっとねそういうのあんまりやらないんだけど、うん、欧米では普通だからね、
うん、
なんかちゃんとカウンセリング受けて
ブロックをね、
そうブロック外すカルマとかね、
うん、
トラウマとかね、
自然に慣れていいかなって、
うんうんうん、
楽ちんになっていきま す、
ね、
今年最後の放送でした。今年はありがとうございました、
ね、よいよ年を
来年またよろしくお願いいたします ね、
はい、
さあそれでは今日はナタリーさんありがとうございました。良いお年を。